広報廿日市2025年9月号ナンバー1322表紙ちょうどいい見つけた廿日市市7月12日廿日市駅通り商店街のけん玉祭りでプロレスイベントが行われました。プロレスラーの宮本優子選手吉羽出身を迎え、試合の前にキッズプロレス体験会が開催され、小学生が本物のリングの上で筋トレやマット運動、ロープを使った動きなどを楽しみました。リングが設置された廿日市一丁目集会所に隣接する空き地は、商店街のにぎわいの空間づくりとして整備し、活用される予定です。写真、青空の下、宮本選手とリング上で運動する小学生の写真が掲載されています。写真終わり。安全で安心できる暮らしのために。問い合わせ、人権市民生活課、電話309147。地域を見守る青色防犯パトロール。青色防犯パトロールとは、青色回転灯を点灯させた車両で市内を巡回する防犯パトロールのことです。市、自治会、企業など警察から証明を受けた団体が地域の安全・安心を守るためのパトロールを実施しています。全国的に住宅を狙った強盗事件が多発していることや、市内でもトイレを貸してほしい、近隣工事の案内をするなど不審な個別訪問が発生しており、多くの市民に不安が広がっています。市内の令和6年中の犯罪認知件数は407件であり、前年と比較すると20件増加しています。また、架空料金請求詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺も、令和6年中で2427万円の被害が発生しています。このような中で防犯対策に取り組み、犯罪に立ち向かっていくには、警察、地域、行政の連携が不可欠であり、これらが一体となって初めて地域を守ることができます。市は地域における防犯活動の支援や防犯意識の向上のための取り組みを推進し、市民が犯罪に遭うことなく安心して暮らすことのできる街を目指します。身近で犯罪に遭う不安を感じている市民の割合、まちづくり市民アンケートの結果、年度割合の順に読みます。年度令和2年割合 41.7%、 令和3年 40.6%、 令和4年 43.3%、 令和5年46.3%、 令和6年 60.7%。 犯罪認知件数の推移表があります。区分年度の順に読みます。区分総数、令和元年377、令和2年364、令和3年329、令和4年303、令和5年387、令和6年407。続いてその内訳です。凶悪犯、令和元年2、令和2年5、令和3年0、令和4年4、令和5年5、令和6年2。粗暴犯、令和元年33、令和2年26、令和3年37、令和4年27、令和5年27、令和6年43。窃盗犯、令和元年260、令和2年244、令和3年207、令和4年216、令和5年252、令和6年263。 知能犯。特殊詐欺は知能犯に含みます。令和元年15、令和2年18、令和3年19、令和4年14、令和5年27、令和6年25。風俗犯、令和元年10、令和2年6、令和3年9、令和4年0、令和5年7、令和6年24。その他、令和元年57、令和2年65、令和3年57、令和4年42、令和5年69、令和6年50。表終わり。
特殊詐欺被害額の推移。年度、被害額の順に読みます。年度、令和元年度、被害額1920万円。令和2年度、2172万円。令和3年度、718万円。令和4年度、1631万円。令和5年度、3262万円。令和6年度、2427万円。詳しくは、広島県警ホームページを確認してください。二次元コードが掲載されています。安全、安心な生活をサポート。補助制度があります。問い合わせ、人権・市民生活課、電話309147。犯罪被害を未然に防止するための補助制度があります。詳しくは人権・市民生活課へ問い合わせてください。迷惑電話防止機能付き電話機等購入補助制度。高齢者に対する特殊詐欺による被害や悪質な電話勧誘などによる消費者被害を防止するため、迷惑電話防止機能がある電話機及び電話機に接続する機器を購入する費用の一部を補助します。対象機器、廿日市市内の店舗で購入した電話機または電話機に接続して使う機器のうち、次のいずれかの機能があるもの。通話の内容を自動的に録音し、かつ録音することを警告する機能。未登録の番号からの着信に注意を促す機能。迷惑電話の可能性がある番号からの着信を拒否する機能。補助金額、購入金額の2分の1、上限1万円。申請資格、次の要件をすべて満たす人。市内に居住し、市税の滞納がない。65歳以上のみで構成される世帯である。申請日から遡って1年以内の購入である。1世帯1台まで。申請方法。人権・市民生活課または市ホームページにある申請書に記入し、必要書類を添えて提出。申請期限。令和8年2月27日金曜日。予算額に達した場合は受付を締め切ります。詳しくは市ホームページを確認してください。二次元コードが掲載されています。防犯灯設置補助制度。町内会、自治会、区などが管理する防犯灯の新設や移設。専用中の撤去にかかる工事費の一部を補助します。補助金額。補助の種類。限度額の順に読みます。補助の種類。LED、発光ダイオード、新設、電柱強化。限度額3万円。LED、発光ダイオード、新設、専用中。7万5千円。LED 発光ダイオード器具取り替え1万5千円移設1万5千円撤去 45,000円。交付額はいずれも防犯灯1灯につき設置費用の3分の2、100円未満切り捨て。申請方法。施工前に人権・市民生活課または各支所・地域づくり係にある申請書に記入し、必要書類を添えて提出。予算額に達した場合は、受付を締め切ります。年度内に施工が完了するように、計画的に申請してください。詳しくは、市ホームページを確認してください。二次元コードが掲載されています。防犯のポイント。怪しいかもと感じたら、110番通報を。来訪者が来てもすぐにドアを開けない。インターホンやドアスコープで相手を確認。知らない相手を家に入れない。知らない相手に家族構成や個人情報を伝えない。在宅中も玄関や窓に施錠し、チェーンロックも忘れない。広島県警察安全安心アプリ、おともポリス。防犯ブザー、痴漢対策などの防犯機能や、現在地送信機能、犯罪不審者などの情報を提供します。ぜひ活用してください。詳しくは、広島県警ホームページを確認してください。二次元コードが掲載されています。安全、安心な生活をサポート。相談ができます。問い合わせ、人権、市民生活課、電話309147。皆さんを交通事故、犯罪、消費者トラブルなどから守るために相談できる体制を整えています。困った時は相談をしてください。暮らし安全指導員、問い合わせ人権市民生活課、電話309147。暮らし安全指導員は、皆さんを交通事故や犯罪から守るために、青色防犯パトロールや出前トークなどを実施しています。防犯担当、丸山指導員。皆さんが不安を抱かれている特殊詐欺、不審者対策、侵入等などの防犯対策に取り組んでいます。気軽に相談してください。交通安全担当、後藤指導員、廿日市地域担当。正重指導員、佐伯吉羽地域担当。中原指導員、大野宮島地域担当。消費生活センター、問い合わせ、消費生活センター、電話311841。消費生活に関する専門的な知識と経験を持つ相談員が対面または電話で相談に応じ、問題解決のための助言、斡旋、情報提供をします。また、専門家の支援が必要な場合は、適切な機関を紹介します。時、月曜から金曜日、9時から16時まで、祝日、年末年始を除く、12時から13時を除く。ところ、市役所1階、消費生活センター、人権・市民生活課内。電話で相談もできます。いきなり業者の訪問を受けて、意図せぬ契約をした。通販で違うものが届いた、など、消費生活に関するトラブルに関して相談してください。出前トークを実施しています。防犯講話、消費者トラブルの事例やその対処法、日頃の疑問などに関して講師を派遣し、わかりやすく話します。開催希望日の約1ヶ月前までに申し込んでください。詳しくは市ホームページを確認してください。市ホームページの二次元コードが掲載されています。知ってください。犯罪被害者のこと。問い合わせ、人権・市民生活課、電話
309136。犯罪被害を受けた後も住み慣れた地域で安心して暮らすためには、地域の皆さんの温かい理解と支えが力になります。自分が被害者の立場だったらと想像し、無責任な噂話や SNS への投稿をしないなど、二次的被害が生じないように行動してください。また励ましたつもりがかえって傷つけてしまうことがあるため、被害者にはそっと寄り添う心が大切です。中、二次的被害とは、周囲の人の配慮に欠ける言動、風評、インターネットなどの通信手段を通じた誹謗中傷、報道機関による過剰な取材、報道などによる犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害、経済的な損失などの害を言います。中、終わり。被害に遭うと、このようなことが起こることがあります。日常生活のこと。家事や育児が手につかない。外出ができなくなり、必要な用事もできなくなる。心身の不調。感情や感覚が麻痺する。強い不安感。眠れない。食欲が出ない。現実感が持てない。自分を責めてしまう。安定した感情を維持できない。全身の体調不良など。住居のこと。自宅が被害現場で安心できない。周囲から好奇の目で見られるため生活できない。経済的なこと。仕事に行けなくなり、経済的に困窮する。医療費、裁判に伴う交通費など、様々な費用がかかる。仕事のこと。様々な手続きに時間を要し、仕事を休む必要があるが、職場でその理解が得られない。仕事に集中できず、今まで通り仕事ができない。周囲の言動のこと。事件のことをいろいろと聞かれるのがつらい。よそよそしくなったり、今まで通りに接してくれない。二次的被害による苦しみがある。抱え込まずに相談してください。犯罪被害者等総合相談窓口。人権・市民生活課。電話309136。受付日時。月曜から金曜日まで。8時30分から17時15分まで。公益社団法人広島被害者支援センター。電話082-544-1110。受付日時月曜から土曜日まで。9時から17時まで。犯罪被害者等支援講演会。市は犯罪被害に遭った人やその家族の心に寄り添い、誰もが安心して暮らすことができる地域社会を目指して、廿日市市犯罪被害者等支援条例を施行しました。条例制定を記念して、被害者等支援の必要性や条例制定の周知を図るため、講演会を開催します。時、9月24日水曜日、13時30分から15時45分、13時会場。ところ、ウッドワン・サクラピア小ホール。講演、平成16年に本市で起きた事件で、当時高校生だった娘さんを亡くされた犯罪被害者の家族である北口忠さんと、広島被害者支援センターの講師による講演会です。北口さんは犯罪被害者等が置かれた立場や命の大切さを訴えるための講演活動を現在も続けています。第1部、演題、犯罪被害者等の置かれた立場、北口さん。第2部、演題、犯罪被害者支援、私たちにできること。公益社団法人広島被害者支援センター理事、
新しえりさん。定員280人。託児や車椅子席、ようやく筆記の見えやすい席を希望する人は、9月12日金曜日までに人権市民生活課へ申し込んでください。国勢調査2025、国勢調査が始まります。問い合わせ、経営政策課、電話309122。日本に住んでいるすべての人、世帯が対象の調査です。国勢調査は、統計法に基づき、日本に住んでいるすべての人と世帯を対象として、5年ごとに実施する、国の最も重要な統計調査です。調査の対象には、生まれたばかりの子どもや外国人も含まれます。また、一人暮らしの学生や単身赴任中の人は、住民票の住所に関係なく、今住んでいる場所で調査します。国勢調査の結果は、生活環境の改善や防災計画の立案など、私たちの生活に欠かせない様々な行政施策に役立てられているほか、民間企業においても様々な分野で幅広く活用されています。センサス君と未来ちゃんのイラストが掲載されています。調査へのご協力をよろしくお願いします。子育て支援にも利用されているのね、とベビーカーの親子。少子高齢社会の実態もわかるのね、という家族。地震や大雨の時の避難所を作るためにも正確なデータが必要なんです。と地域の災害対策会議本部。新しくコンビニを作る時にもデータを活用しています。と経営戦略を立てる企業など。様々な立場の人の声がイラストとともに掲載されています。9月下旬頃から調査書類を配布します。調査員が皆さんの家を訪問し、調査書類を配ります。調査員は非常勤の国家公務員です。漏れなく、重複なく調査をするために、訪問時に代表者の氏名を聞きます。回答の手順など、詳しくは調査員が配布する封筒、国勢調査のお願いを確認してください。インターネットでの回答が簡単、便利です。国勢調査は紙の調査票のほか、インターネットでも回答ができます。令和2年の国勢調査では、インターネットで回答した人の 98% が、次回もインターネットで回答したいと答えています。インターネット回答は24時間いつでもスマートフォンやパソコンから回答できます。お手持ちのスマートフォンやタブレットから調査書類の二次元コードを読み取ると、回答に必要な ID やパスワードが自動的に入力され、簡単、便利に回答できます。個人情報は厳格に保護されます。国勢調査では統計法によって厳格な個人情報保護が定められています。また、調査に従事する人、調査員、地方公共団体の職員などには守秘義務が課せられています。インターネット回答中の通信はすべて暗号化されています。また、不正アクセス防止の対策を24時間行っています。国勢調査を装った詐欺や語り調査に注意してください。電話や電子メールで国勢調査を依頼することはありません。調査員は顔写真付きの国勢調査員証を携帯しています。国勢調査では金銭を要求することはありません。また、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号を聞くことはありません。国勢調査を装った不審な訪問者や不審な電話、電子メール、ウェブサイトなどに注意してください。不審に思ったときは速やかに経営政策課、電話309122または 廿日市市国勢調査コールセンター電話 050-3614-6293 へ連絡してください。国勢調査にコンタクトセンターが設置されます。調査全般、インターネット回答に関する問い合わせは国勢調査コンタクトセンターが対応します。国勢調査コンタクトセンター、電話 0570-025901 ナビダイヤル。 IP 電話の場合は電話 03-6628-2258。 ナビダイヤルは別途通話料がかかります。設置期間、9月16日火曜日から11月7日金曜日まで。土曜、日曜日、祝日も利用できます。受付時間、9時から21時まで。チャットボット、調査書類の二次元コードを読み取るか、国勢調査オンライン、国勢調査2025キャンペーンサイトからアクセスできます。設置期間、9月16日火曜日から11月7日金曜日まで。受付時間、24時間対応。調査員への連絡や問い合わせは、廿日市市国勢調査コールセンターを利用してください。廿日市市国勢調査コールセンター。電話 050-3614-6293。 設置期間、9月13日土曜日から10月27日月曜日まで。受付時間、9時から18時平日、9時から17時土曜日曜日祝日。市のホームページによくある質問を掲載しているので確認してください。二次元コードが掲載されています。
9月は認知症月間。9月21日は認知症の日です。新しい認知症館を知っていますか？問い合わせ、高齢介護課、電話309167、地域包括支援センター、廿日市西部、電話309066、新しい認知症館とは、認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になっても一人一人にできること、やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方です。市は認知症の本人やその家族が交流する場、声を聞く場などを設け、新しい認知症館の普及、当事者の皆さんのより良い暮らしの実現を目指しています。さまざまな事業があるので、ぜひ気軽に利用してください。本人ミーティングすずらんの会、毎月1回、認知症の本人が集い、楽しい時間を過ごしながら、認知症と共に生きる暮らしを一緒に考えています。本人が自分の言葉で語り、地域で生き生きと暮らす姿に参加者も勇気づけられています。詳しくは市ホームページを確認してください。二次元コードが掲載されています。認知症家族介護教室。認知症の人を介護している家族同士で情報交換や日頃の思いを話しています。専門職に相談もできます。詳しくは市ホームページを確認してください。二次元コードが掲載されています。認知症かな、困った時は一人で悩まず相談を。おかしいな、困ったな、ということがあれば、まずは相談をしてください。特に周りの人が以前と違うと感じたら、早期の対応をお勧めします。 各地域包括支援センターには、認知症に関する相談に応じる、認知症地域支援推進員がいます。電話や自宅で相談することもできます。地域包括支援センター、電話の順にお伝えします。廿日市西部、309066、廿日市中部、204580、廿日市東部、309158、佐伯、722828、大野、500251、認知症サポート企業等を募集しています。問い合わせ、高齢介護課、電話309167。認知症の人やその家族が安心して暮らし続けられる街づくりを推進するため、認知症のことを正しく理解し、見守りや支える活動に参加できる店、事業所などを廿日市市認知症サポーター企業等として登録しています。認知症の人に優しいお店、企業です。認知症サポーターがいます。このステッカーが目印です。詳しくは市ホームページを確認してください。二次元コードが掲載されています。サポート企業の紹介。サポート企業に認定されたティーズカフェ佐賀田は認知症の人も気楽に利用できるカフェです。家族や友人とお茶を楽しむなど身近な場所となっています。写真、地域包括支援センターと連携しながら見守り活動をしています。写真終わり。その他のサポート企業の中には、認知症関連の啓発活動への協力や、サポート企業の従業員が認知症の人やその家族を支援する安らぎ支援員へ登録するなど、様々な方法で活動しています。写真、サポート企業へ認知症サポーター養成講座を行いました。写真終わり。9月20日から26日は動物愛護週間です。問い合わせ、人権市民生活課、電話309147。動物の遺棄、虐待は犯罪です。犬や猫などの愛護動物を遺棄、虐待した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処せられることがあります。愛護動物をみだりに殺したり、傷つけたりした場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑に処せられることがあります。ペットを飼うときは、愛情と責任を持って最後まで適正に飼いましょう。飼い主は家族の一員として最後まで適切に管理ができる頭数を飼いましょう。不幸な命を増やさないために、不妊去勢手術を受けさせましょう。飼う前に家族で話し合い、飼わないと決めることも動物に対する立派な愛情です。犬には無駄吠え防止のしつけや散歩時のリードの装着と糞尿の始末を徹底しましょう。また、観察や狂犬病予防注射済み表を装着させましょう。猫は室内で飼いましょう。近所へ迷惑をかけないだけでなく、交通事故や病気、災害から猫を守ることができます。災害に備えましょう。災害時にペットの命を守れるのは飼い主しかいません。ペットと一緒に避難するには、日頃から次の準備が必要です。避難所では基本的に人とペットの居住空間は別となります。基本的なしつけ。待てや お座りなどを覚えさせるほか、日頃からキャリーバッグやケージに慣らしておきましょう。所有者明示の徹底。観察やマイクロチップなど、普段から身元を示すものを装着しておきましょう。飼育場所の安全確認。小屋やケージ、鎖の強度を確認しておきましょう。親戚や友人などにあらかじめ相談し、複数の一時預け先を探しておきましょう。ペットの健康管理。狂犬病予防注射や感染症予防のワクチン注射、不妊去勢手術をしておきましょう。ペット用避難用具の確保、備蓄。次のものを準備しておきましょう。ケージ、療法食、薬、必要なペットには必ず、フードと水、5日分以上と食器、予備の首輪とリード、伸びないもの、トイレ用品、ビニール、消臭スプレーなど、飼い主の連絡先やペットの写真、情報を記録したもの。犬のしつけ方教室の参加者募集。問い合わせ、人権市民生活課、電話309147。基本的なしつけ方を講師が実技を交えて説明します。飼い犬と一緒に参加してください。要予約。時、10月24日金曜、1、10時30分から11時30分。2、13時30分から14時30分。ところ、廿日市エコセンター内リサイクルプラザ。なお、変更する場合があります。講師、広島県動物愛護センター職員。定員、各6組程度、先着順。申し込み方法、人権市民生活課まで電話で。予約開始、9月5日金曜9時から。申し込み期限、9月30日火曜。飼い犬の参加要件、狂犬病予防法に基づく登録と予防注射をしていること。年齢相当の予防注射、5種混合以上をしていること。健康状態が良く、発情中でないこと。他の犬や人に対し攻撃性がないこと。廿日市音楽祭。問い合わせ、ウッドワンサクラピア。電話200-0111。様々なジャンルのプログラムで芸術の秋を盛り上げます。ところ、ウッドワンサクラピア。NHK 交響楽団チェロ奏者藤村俊介のおしゃべりコンサート。10月11日土曜15時から小ホール。全席指定4000円。25歳以下2000円。第2回日仏文化交流コンサート。日本とフランスの友好と創造の祭典。10月18日土曜13時30分から小ホール。全席自由3000円。小中高生2000円。雪沙織コンサート2025。10月26日日曜15時から大ホール。全席指定6500円。サクラピア新人コンクール入賞者コンサート。10月5日日曜13時30分から小ホール。出演山本小夜、村上鈴鹿、石川菜々穂ピアノ、国松凛香、サクソフォン。映画。 ラ・カンパネラ。9月21日日曜。1、10時30分から。2、14時30分から。いずれも大ホール。全席自由1200円。廿日市平和コンサート2025。10月12日日曜13時30分から大ホール。全席指定一般1000円。18歳以下500円。青少年管弦楽合同演奏会。10月19日日曜14時から大ホール。出演山陽女学園中等部高等部管弦楽部ノートルダム精神中高等学校弦楽部廿日市ジュニア弦楽合奏団のぞみ音楽座ミュージカルリトルプリンス11月29日土曜1、11時から2、16時からいずれも大ホール全席指定 SS 席1万1000円 S 席9900円 A 席6600円マリンバピアノコンサート10月13日祝日15時から小ホール全席自由一般2500円18歳以下1500円出演石田町マリンバ松本明子マリンバ長谷川あかりピアノ森口博子40周年アニバーサリーツアー第1章 Your Flower 12月20日土曜16時30分から大ホール全席指定1万1000円佐伯文化ホール微笑みコンサート特別版愛の挨拶9月23日祝日14時から佐伯文化ホール全席自由500円出演松本健二枝松瞳、九谷明子、ソプラノ、向田沙織、バイオリン、向井真帆、チェロ、大下幸子、ピアノ、東園恵、進行。その他、様々な事業を企画しています。自衛隊ふれあいコンサート、9月13日土曜、ハワイアンフェスティバル10月5日日曜徳永ゆうき&よよよちゃん10月13日祝日知っておきたい薬の大事なことと健康管理問い合わせ保健課電話309159リフィル処方箋リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に対し、医師が定めた一定期間内であれば、繰り返し利用できる処方箋のことで、同じ薬を最大3回までもらうことができます。国の定めにより、投薬量に限度が定められている医薬品や湿布薬は、リフィル処方箋による投薬はできません。リフィル処方箋の活用。活用すると医療機関の受診回数が減り、通院の負担軽減や医療費の抑制にもつながります。希望する場合は、かかりつけ医に相談してください。セルフメディケーション。セルフメディケーションとは、風邪気味の時に市販薬を飲むなど、自分の健康は自分で管理することです。セルフメディケーションに取り組みましょう。 特定健診を受診するなど、一定の取り組みをする人を対象に、セルフメディケーション税制、医療費控除の特例があります。対象の市販薬の購入金額が、世帯で年間12,000円を超える場合、その超える部分の金額の所得控除が受けられます。通常の医療費控除と同時に利用できないので、有利になる方を選択してください。なお、領収書などは大切に保管してください。お薬手帳は一冊に。お薬手帳がいくつもあると、医師や薬剤師に薬の情報が正しく伝わりません。その結果、知らないうちに同じ働きの薬や飲み合わせの悪い薬が処方される恐れがあります。服薬歴を一冊にまとめて管理することで、お薬手帳があなたの健康を守ります。お薬手帳を一冊にまとめたいときは、病院や薬局に相談してください。公文書の開示請求、保有個人情報の開示請求などの運用状況。問い合わせ、総務課電話309101。公文書の開示請求や保有個人情報の開示請求などの状況をお知らせします。公文書の開示請求とは、市政に関する情報、公文書を市民の皆さんの請求に応じ、個人情報など保護すべきものを除いて原則として開示するものです。保有個人情報の開示請求などとは、市民の皆さんに関する個人情報を個人情報の保護に関する法律に基づき、本人からの請求に応じて個人情報を開示、訂正、利用停止するものです。情報提供。行政資料室、市役所2階と情報公開コーナー、各支所では各種統計書や刊行物など、市政に関する情報を自由に閲覧できるようにしています。利用時間、月曜から金曜日、8時30分から17時15分。なお、祝日、休日、年末年始を除く。令和6年度の請求などの状況。公文書の開示請求申し出の状況。開示請求102件。開示申し出中1。146件。決定などの状況。全部開示請求42件。申し出14件。部分開示中2。請求81件。申し出140件、不開示、13、請求33件、申し出3件、取り下げ、請求8件、申し出3件、決定などに対する行政不服審査法の規定に基づく審査請求は1件ありました。保有個人情報の開示請求の状況。開示請求30件。決定などの状況。全部開示17件。部分開示中2。8件。不開示中3。7件。取り下げ0。訂正請求0。利用停止請求0。決定などに対する行政不服審査法の規定に基づく審査請求は10件ありました。中1。開示申し出。条例で定める請求権者、市内に住所がある人など以外の人からの閲覧などの申し出のこと。 中二、部分開示、特定の個人を識別できる情報などが含まれていたため、その部分を除いて開示したもの、また一件の請求に対し複数の決定が行われる場合があることから、請求の件数と決定などの件数の合計は必ずしも一致しません。中3、不開示。開示することができない情報が含まれており、その開示することができない情報を除いた残りの部分に有意な情報がないことや、開示請求された公文書を市が保有していないことなどを理由として、そのすべてを開示しないこととしたもの。充実したシニアライフを。問い合わせ、老人クラブ連合会事務局。電話315777。老人クラブの会員を募集します。老人クラブでは、知識や経験を生かして、地域を豊かにする活動を行っています。カローリング大会やグラウンドゴルフ大会、芸能大会、体力測定会、各地区で会員同士が楽しめる旅行などを行います。詳しくは老人クラブ連合会事務局へ問い合わせてください。申し込み方法、老人クラブ連合会事務局、市民活動センターまで直接または電話で、受付は火曜、木曜日の10時から16時。生き生き健康体操、廿日市市老人クラブ連合会廿日市支部では、誰でもできる簡単な健康体操を実施しています。時、1、9月3日水曜、2、24日水曜、各10時から11時30分。ところ、学研廿日市市多世代サポートセンター3階多目的ホール。なお、可能な限り公共交通機関を利用してください。対象、市在住で65歳以上の人、定員各100人、当日先着順、持ち物、室内用運動靴、飲み物、初トピ、廿日市の話題を提供します。7月16日、災害時相互応援に関する協定を締結しました。大阪府富田林市と災害時相互応援に関する協定を締結しました。大規模災害の発生により被災し、十分な災害対応が難しい場合に、応急復旧や災害復旧、復興対策など、相互に迅速な応援活動を行うことが目的です。富田林市は、重要伝統的建造物群保存地区があることや、人口の規模など、本市と共通点が多いです。また、地理的に移動しやすく、同時に被災する可能性も低い自治体です。なお、本市が他の自治体と個別に災害時相互応援協定を締結するのは初めてとなります。写真、市役所で協定締結式を行いました。富田林市の吉村市長と松本市長。写真終わり。7月30日、パラスポーツの魅力をリアルに体感。藤田スクエアマルクル大野でアスチャレ運動会 in マルクル大野を開催しました。参加者は81人。年齢や性別、障害の有無にかかわらず、共にパラスポーツを楽しみました。実施した競技は、ボッチャ、車椅子ポートボール、車椅子リレー。 仲間と助け合いながら勝利に向けて白熱した戦いを繰り広げました。参加者は体験することで魅力に気づけた。年齢に関係なく全員が同じように楽しめ笑顔になれることがパラスポーツの良いところ。とても楽しかった、またやりたいと話しました。写真、車椅子ポートボールの様子。子供から大人まで盛り上がりました。写真終わり。7月30日、企業などと一緒に課題解決に向けて、市民活動センターで令和7年度地域自治組織情報交換会を開催しました。今回のテーマは、企業等とのつながりづくり。地域自治組織の皆さんは、企業の社会貢献活動による地域課題の解決事例など、多様な団体とつながる方法を学び、企業などとの連携で解決したいことを考えるワークショップも実施しました。今後は実際につながりを作っていくため、地域自治組織、関係団体、市が一緒になって取り組んでいきます。写真、ワークショップの様子。写真終わり。7月12日、市民による魅力発信チーム、初レポ隊が活動開始。廿日市市の今を市民の視点で発信する初レポ隊の活動が始まります。12人の隊員は、市内在住の学生や主婦、会社員で応募のあった23人の中から選ばれました。隊員たちは SNS に関する基本的な知識のほか、取材の仕方や写真、動画の撮影方法などを習得した後、9月から本格的にインスタグラムによる情報発信をしていきます。廿日市市をこよなく愛する初レポ隊による廿日市愛にあふれる発信をお楽しみに。まずはこちらのアカウントをフォローしてくださいね。二次元コードが掲載されています。写真、記念すべき初レポ隊一期生の皆さん。写真終わり。モビリーデイズ、社内で現金チャージできるようになりました。問い合わせ、交通政策課、電話309178。モビリーデイズに関して、市自春光バス、広電電車、広電バス車内で現金チャージができるようになりました。バスでは停車中に運転手に現金チャージがしたいと申し出てください。電車では運賃箱のチャージボタンを押して入金してください。ニュース&インフォメーション、講座イベント、幕末明治の浮世絵、100年大江戸のにぎわい。問い合わせ、廿日市美術ギャラリー、電話200-0222。江戸時代末期から明治初期に流行した浮世絵140点を展示します。歌川広重や葛飾北斎などのバラエティ豊かな浮世絵を楽しめます。時、9月19日金曜から10月19日日曜、10時から18時、最終入館17時30分まで、会期中無休。ところ、廿日市美術ギャラリー、観覧料一般800円、65歳以上400円、高校生以下無料。お月見コンサート。問い合わせ、串戸市民センター、電話32-2096。西倉カルテットが奏でる クラリネット40奏の調べを楽しみませんか。華やかなベニー・グッドマンメドレーや見上げてごらん夜の星をなど、秋の夜長にぴったりです。時9月13日土曜18時から19時、17時30分開場。ところ串戸市民センター、定員70人。申し込み方法、市ホームページからまたは串戸市民センターまで直接もしくは電話で。市ホームページの二次元コードが掲載されています。220日法然市民祭、問い合わせ220日法然市民祭実行委員会事務局、20日市商工会議所内、電話200021。商店街を中心に露店や獅子舞など昔ながらの祭りの雰囲気が楽しめます。時9月13日土曜15時から21時。ところ中央市民センターおよびその周辺。なお商店街周辺は14時から歩行者天国となります。駐車場がないため公共交通機関を利用してください。当日の問い合わせは実行委員会本部、電話080-8341-7199まで。佐賀田秋祭りを開催します。問い合わせ佐賀田会館、電話325960。ステージ、夜店、ビンゴゲーム、風船ヨーヨー釣りなど秋の夕べをお楽しみください。時9月27日土曜18時から20時30分雨天中止。ところ佐賀田会館駐車場。20日市特別支援学校アジナ大分校企業向け見学会。問い合わせ20日市特別支援学校アジナ大分校進路指導部、電話308772。企業で働くことを希望する生徒の様子を知ることができます。時、1、10月21日火曜、2、24日金曜、いずれも9時30分から12時。ところ、広島県立20日市特別支援学校、アジナ大分校。申し込み方法、20日市特別支援学校アジナ大分校まで電話で。インクルーシブスポーツフェスタ広島2025。問い合わせスポーツ推進課、電話309206。障害のあるなしなどにかかわらずみんなで楽しめるスポーツイベントです。時9月27日土曜、28日日曜。ところ藤田スクエア、マルクル大野。詳しくは二次元コードから確認してください。二次元コードが掲載されています。20日の1、問い合わせ20日市観光協会、電話315656。時9月20日土曜8時から11時ごろ。ところ市役所市民プラザ。新鮮な野菜や海産物、果物、お弁当などが並ぶ毎回賑やかな伝統ある定期市です。初恋マルシェ。時9月7日日曜9時から15時ごろ。ところ宮島口旅客ターミナル前。市にゆかりのある農産物、海産物、加工品、特産品、手作り品などを集めたマルシェ、市場。ワークショップなどの催しもあり、家族一緒に楽しめます。 問い合わせ、廿日市観光協会、電話308021。佐伯水祭り、時9月20日土曜11時から20時。ところ、岩倉キャンプ場。駐車場、津田小学校。なお、津田小学校と会場間で随時マイクロバスを運行します。放水体験などのアトラクションとともに、佐伯水祭りが復活します。問い合わせ、佐伯水祭り実行委員会、佐伯商工会内、電話720690。募集、第24回宮浜温泉祭り、問い合わせ、宮浜温泉祭り実行委員会、宮浜グランドホテル内、電話552255。宮浜温泉地区で行われる夏祭り、枕投げ世界選手権や宮島ピンポン、ステージなど様々な催しがあります。時9月28日日曜15時から20時。ところ、宮浜グラウンドゴルフ場。極楽寺大茶森。問い合わせ、廿日市観光協会。電話315656。特大の茶筅や夏目など、大きな茶道具を使って行う極楽寺恒例のお茶会です。時、10月26日日曜13時から。ところ、極楽寺客殿。なお、広殿廿日市市役所前駅から無料送迎バスあり、現地集合か。対象、中学生以上。定員20人。申し込み多数の場合、抽選。当選者のみ連絡。申し込み方法、はがきに代表者の氏名、郵便番号、住所、参加者名、代表者含め2人まで。電話番号、バス利用か現地集合かを記入し、次へ。郵便番号 738-0015、本町 5-1、廿日市観光協会極楽寺大茶森係。申し込み期間、9月25日木曜から10月8日水曜、化身有効。詳しくは二次元コードから確認してください。二次元コードが掲載されています。廿日市市都市計画マスタープランの意見募集。問い合わせ、都市計画課。電話309190。全体構想までの素案がまとまりましたので、意見を募集します。提出された意見に対する市の考え方は後日公表します。提出者に対する個別の回答は行いません。住所、氏名などは非公開です。閲覧、意見募集期間。9月1日月曜から9月30日火曜。土曜、日曜日、祝日除く。閲覧場所、市ホームページ。市役所6階都市計画課、2階行政資料室。各支所情報公開コーナー。意見を提出できる人。市在住、在学、在勤の人。市内に事務所、事業所を有する個人及び法人、団体。施策などの案に関して関係のある個人、法人、団体。意見の提出方法。意見提出フォームから、または閲覧場所にある様式に記入し、都市計画課まで持参、もしくは郵送、 付新有効などで次へ。郵便番号 738-8501、 住所不要。廿日市市都市計画課、市ホームページの二次元コードが掲載されています。廿日市二十名山ガイド付き日帰り登山ツアー。問い合わせ、廿日市観光協会、電話315656。初心者向け2コース、中級者向け2コースの全4コースから選べます。コースにより申し込み開始日が異なります。先着順。時、10月から11月。詳しくは二次元コードから確認してください。二次元コードが掲載されています。ガイド付きツアー。津和野街道町中コース。問い合わせ廿日市観光協会、電話315656。津和野藩休憩地跡、帯掛明神、京閣寺、山門、津田縦横道の約7キロを歩きます。時10月12日日曜8時20分から14時、集合解散、水と緑の町佐伯文化センター。定員20人、先着順。参加費2000円、昼食付き。申し込み開始日9月2日火曜10時。詳しくは二次元コードから確認してください。二次元コードが掲載されています。自然公園クリーンデー。問い合わせ、宮島支所、電話442004。環境美化推進のため、自然公園クリーンデーを実施します。園地、遊歩道、海岸などの清掃作業、ゴミの持ち帰り運動を実施しますので、気軽に参加してください。時、9月27日土曜、9時から12時、雨天中止。集合場所、宮島桟橋前広場。持ち物、飲み物、タオル。宮島口ラジオ体操&ウォーキング。問い合わせ、宮島口未来協議会、電話082-275-5019。時、9月20日土曜8時から9時。ところ、宮島口しゃもじ広場。雨天時は宮島口旅客ターミナル2階多目的スペース。海と宮島を眺めながら一緒に体を動かしませんか？体操後は広場周辺をプチウォーキングします。一般。定額減税補足給付、不足額給付を実施しています。問い合わせ、健康福祉総務課給付金担当。電話303535。次のいずれかの支給要件に該当し、通知が届いていない人は申請が必要です。なお、支給要件に該当すると判断できた人には通知を送っています。支給要件。1、令和6年夏に実施した調整給付金を算定したときに、令和5年所得等を元にした推計額、令和6年分推計所得税額を用いて算定したことなどで、本来給付すべき額との間に差額が生じた人。2、令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税額がいずれも0円かつ令和5年6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主、世帯員ではなく、税法上、扶養親族の対象外、 青色事業専従者、事業専従者白色、合計所得金額48万円超の人。申請方法、市ホームページにある申請書及び必要書類を揃えて、給付金担当、山崎本社みんなのアイプラザ3階へ直接または郵送で。申請期限、10月31日金曜17時必着。詳しくは市ホームページを確認してください。二次元コードが掲載されています。中央活性化センターの休館及び事務室の移転のお知らせ。問い合わせ、まちづくり支援課、電話309123。改修工事のため、朝原まちづくり交流センターのうち、中央活性化センターを休館します。エレベーターの設置、トイレなどのバリアフリー化を行います。休館に伴い、次の通り、事務室を移転します。休館期間、9月16日火曜から令和8年3月31日火曜、予定。休館中の事務室、旧朝原保育園、朝原3088-2、電話720001、受付時間9時から17時、祝日を除く毎週水曜日、年末年始令和8年2月12日木曜を除く。防火対策をしましょう。問い合わせ、消防本部予防課、電話309232。市では昨年22件の火災が発生し、そのうち高齢者の関わる火災が6件ありました。全国の住宅火災による死者の約7割が高齢者で、亡くなった人の約半数が逃げ遅れです。高齢者または高齢者と居住する家族の人は次のことに注意しましょう。寝タバコをしない。コンロに火をつけたままその場を離れない。住宅用火災警報器を設置し、定期的に点検する。寝具やカーテンを防炎物品にする。日頃から隣近所との協力体制を作る。マイナンバーカード、夜間・休日臨時窓口を開設しています。問い合わせ、市民課、電話309135。受付をスムーズに行うため、事前に予約をしてください。先着順。申請に必要な写真撮影や申請支援もします。カードの受け取りには申請から1ヶ月半程度かかります。1、夜間臨時窓口。時、原則毎月第2木曜日、第4火曜日、17時30分から19時35分。定員、指定した各時間帯に5人程度。2、休日臨時窓口。時、原則毎月第4土曜日、9時から13時。定員、1時間に10人程度。1、2、共通。ところ、市役所1階市民課。業務内容。マイナンバーカードの申請・受け取り、電子証明書の更新など、予約方法、各開設日の40日前から電話で、または市公式 LINE から、予約期限、電話予約は開設日の前開帳日まで、LINE 予約は開設日の10日前まで、カードの交付場所が各支所となっている人が臨時窓口で受け取る場合は、 市民課へ電話予約後、受け取りを希望する後開帳日前の17時までに、交付通知書、はがきに記載の各支所に電話し、受け取り場所を変更してください。システムメンテナンスなどにより、日程を変更する場合があります。詳しくは市ホームページを確認してください。二次元コードが掲載されています。住居番号の表示板をつけましょう。問い合わせ、市民課、電話309135、廿日市地域、大野支所、電話301004、大野地域、廿日市、大野地域の住居表示実施区域にある建物は、表示板、町名表示板や住居番号表示板により、住居番号を表示するよう法律及び条例で義務付けられています。郵便物の誤配送を防ぐためにも、表示板を取り付けましょう。表示板の紛失や破損が著しく、字が見えなくなっている場合に限り、無料で交付します。区域の確認や表示板の在庫は問い合わせてください。街区表示板、各街区の角につけます。町名表示板、住居番号表示板、町名及び街区符号と住居番号を表示します。交付に必要なもの、破損した表示板、本人確認書類、運転免許証など、建物の住所が確認できるもの、運転免許証、郵便物など、詳しくはホームページを確認してください。二次元コードが掲載されています。令和8年、二十歳の集い。問い合わせ、障害学習課、電話309203。廿日市市に住民登録をしている人には、11月頃に案内状を送付します。時、令和8年1月12日祝日。ところ、ウッドワンサクラピア大ホール。対象、平成17年4月2日から、平成18年4月1日生まれの人。市外在住、住民登録を市外に移した人も参加できます。最新の情報は市ホームページを確認してください。二次元コードが掲載されています。入札参加資格審査、申請の追加受付。問い合わせ、契約課、電話309108。令和6年7年度に市が発注する物品の販売、製造請負、買受け及び役務提供などの入札参加資格審査申請。最終受付、9月16日火曜。令和7年8年度に市が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント等業務の入札参加資格及び小規模工事等契約希望者登録申請。受付期間、随時、毎月15日締め切り。最終受付、令和8年9月15日火曜。詳しくは市ホームページを確認してください。令和7年度自衛官などの募集案内。問い合わせ、自衛隊広島地方協力本部広島地域事務所、電話082-261-1070。志願手続きや募集要項など詳しくは問い合わせてください。募集種目、資格、 申し込み期限の順にお伝えします。募集種目、幹部候補生、大卒程度、資格、22歳以上、26歳未満の人、20歳以上、22歳未満の人は大卒、見込み含む、修士課程修了者など、見込み含むは28歳未満の人、申し込み期限、9月26日金曜、幹部候補生、引率者、修士課程修了者など、見込み含む、で、20歳以上、28歳未満の人、9月26日金曜、幹部候補層、20歳以上、33歳未満の人、9月26日金曜、キャリア採用幹部、大卒以上の人で、応募資格に定められた学部専攻学科などを卒業後、2年以上の業務経験のある人、10月10日金曜、技術層、20歳以上の人で国家免許資格取得者など、10月10日金曜、一般層候補生、18歳以上、33歳未満の人、11月21日金曜、自衛官候補生、18歳以上、33歳未満の人、随時募集。米軍航空機目撃情報。問い合わせ総務課、電話309100。市は市民から寄せられた米軍機と思われる低空飛行の目撃情報を県へ提供しています。低空飛行を目撃し、生活に影響を与えるような騒音被害を受けたときは連絡してください。航空機騒音測定記録を市ホームページに掲載しています。連絡方法、総務課または各支所地域づくり係まで電話で、市ホームページの目撃情報入力フォームから、もしくは目撃情報入力調査票をダウンロードし、ファクス321059で。水道料金納付。問い合わせ、広島県水道広域連合企業団廿日市事務所お客様センター、電話322286。納付書での支払いは9月30日火曜までです。支払いが困難な人は支払い猶予に関して相談してください。スマートフォンなどのアプリによる水道料金などの支払いができます。納期限9月30日火曜。国民健康保険税3期、介護保険料3期、後期高齢者医療保険料3期、保育料9月、延長保育料9月、留守家庭児童会利用料9月、市営住宅使用料9月、市営住宅駐車場使用料9月、社会福祉施設入所者負担金8月、夜間納税窓口9月25日木曜17時15分から19時45分、市役所1階税制収納課。問い合わせ税制収納課、電話309111。福祉・介護・看護職などの相談。問い合わせ広島県ナースセンター、電話082-293-9786。お休みナースのゆっくりカフェ。離職中の不安や悩み、復職への疑問など、座談会形式で気軽に話せます。子ども同伴課。時、10月2日木曜10時から12時。なお、 10時から11時、フラワーアレンジメント教室も同時開催。ところ、山崎本社みんなのアイプラザ健康指導室。看護職のための再就職支援セミナー。相手に伝わる書類作成や面接のポイントがわかる実践に役立つセミナーです。時、10月2日木曜、13時30分から15時30分。ところ、山崎本社みんなのアイプラザ健康指導室。託児予約、9月24日水曜まで。高齢者のいる世帯を訪問します。問い合わせ、健康福祉総務課、電話309151。9月から11月に民生委員が75歳以上の高齢者のいる世帯を訪問します。訪問時に高齢者へのサービス案内のパンフレットを配布します。また、健康状態や世帯状況などに関する簡単な聞き取りをします。日常生活で気になることがあれば、気軽に相談してください。状況により、74歳以下の人のいる世帯も訪問する場合があります。長寿をお祝いします。問い合わせ、高齢介護課、電話309167。令和6年10月1日から令和7年9月30日に88歳になる、なった人に市から記念品を贈ります。また、令和7年4月1日から令和8年3月31日に100歳になる、なった人には市と国から敬老祝い金などを贈ります。記念品や敬老祝い金などは9月中旬以降に順次届ける予定です。なお、88歳の記念品は令和7年度で終了します。
ニュースフォーキッズ、元気に育て、すくすく育て。最新の情報は市ホームページまたは初っ子手帳、母子もを確認するか問い合わせてください。母子ものダウンロードはこちら。二次元コードが掲載されています。産前産後サポートセンターは、駐車場が少ないので、来場するときは公共交通機関を利用してください。育児相談、乳幼児と保護者。時、ところ、備考の順にお伝えします。時、1、12日金曜、9時30分から10時30分。ところ、廿日市市商工保険会館。2、26日金曜、9時30分から10時。フジタスクエアマルクル大野。備考、内容、身長、体重測定、個別相談。保健師または栄養士、持ち物、親子、母子健康手帳。予約方法と問い合わせ先。1、子育て応援室まで電話。電話309188で、または市公式 LINE から。2、大野支所まで電話。電話303309で、または市公式 LINE から。9月25日木曜まで。 LINE 予約の二次元コードが掲載されています。身体測定、0歳児と保護者。月曜から土曜日9時から16時祝日・休日を除く。産前産後サポートセンター。内容、身長、体重測定、個別相談、保健師または助産師。持ち物、親子、母子健康手帳。問い合わせ先、産前産後サポートセンター。電話 9252マタニティヨガ妊婦27日土曜10時から12時産前産後サポートセンター。内容、ヨガでのんびりと体を動かしてリフレッシュ。持ち物、親子、母子健康手帳、バスタオル、タオル、飲み物。予約方法と問い合わせ先、産前産後サポートセンターまで電話309252で、または市公式 LINE から。ママカフェ、ゼロ歳児とお母さん、2日、9日、16日、30日、10時から11時30分、いずれも火曜日。産前産後サポートセンター。内容、楽しくおしゃべりをしてリフレッシュ。予約方法と問い合わせ先、産前産後サポートセンターまで電話309252で、または市公式 LINE から。離乳食講座、離乳食をこれから始める人やおさらいしたい人。29日月曜10時から11時30分産前産後サポートセンター。内容、離乳食の基本を栄養士のお話と動画でわかりやすく伝えます。予約方法と問い合わせ先、産前産後サポートセンターまで電話309252で、または市公式 LINE から。産後ヨガ、生後2ヶ月から10ヶ月頃までの赤ちゃんとお母さん。24日水曜13時15分から15時15分産前産後サポートセンター。内容、産後ヨガで自身の体と心を大切にケアしませんか。持ち物、バスタオル、赤ちゃんを寝かせます、汗拭きタオル、飲み物。予約方法と問い合わせ先、産前産後サポートセンターまで電話309252で、または市公式 LINE から。マタニティヨガ、ママカフェ、離乳食講座、産後ヨガの LINE 予約の二次元コードが掲載されています。子どもの定期予防接種、受け忘れはないですか。子どもの予防接種はスケジュールを確認して接種忘れのないようかかりつけ医へ予約して接種しましょう。接種するときは親子、母子健康手帳が必要です。廿日市市外、県内で接種する場合は広域接種券の交付が必要となります。県外で接種する場合は予防接種依頼書の交付が必要となります。必ず各ネウボラ窓口で事前に申請をしてください。 MR、 麻疹、風疹、ワクチン2期の接種対象は年長児、小学校就学前の1年間です。年長児が無料で接種できるのは令和8年3月末までです。詳しくは市ホームページを確認してください。二次元コードが掲載されています。家庭問題無料相談会、問い合わせ公益社団法人家庭問題情報センター FPIC 広島ファミリー相談室、電話ファクス 082-246-7520。 家庭の問題に関して広島ファミリー相談室会員、元家庭裁判所調査官や調停委員の経験者、弁護士などによる個別相談会を開催します。時、10月5日日曜10時から16時、1件40分程度。ところ、広島県民文化センター地下1階第1展示室。対象、面会交流、 養育費、離婚、相続など家庭の問題で悩んでいる人、定員30人、先着順、要予約。申し込み方法、氏名、住所、電話番号、相談内容を公益社団法人家庭問題情報センター FPIC 広島ファミリー相談室まで電話、ファックス、またはメール fpichiroshima@ybb.ne.jp で、電話は平日13時30分から16時30分。託児は申し込みが必要です。触って遊んで体験しよう。目が見えないってどんな感じ？問い合わせ、廿日市市民図書館、電話 200-0333。目が見えない人の生活を1、歩く、2、食べる、3、遊ぶ、4、書くの4つのテーマで体験するイベントです。白杖での歩行、ランチゲーム、展示で名刺作りなどを通して、皆さんで楽しみながら視覚障害者への理解を深めてみませんか？時、10月5日日曜10時30分から12時。ところ、市役所7階会議室。講師、白い杖 SOS シグナルを広める会広島。廿日市転訳クラブ愛。視覚に障害のある人を見かけたらどうしたらいい？森井さんと一緒に体験して学ぼう。問い合わせ、廿日市市民図書館、電話 200-0333。白杖での歩行やゲームなどの体験を通して、視覚障害者への配慮の仕方や手助けの方法を学ぶ講座です。展示の体験もあります。時、10月5日日曜13時30分から15時30分。ところ、市役所7階会議室。対象、中学生以上。定員20人、先着順。講師、森井豊さん。白い杖 SOS シグナルを広める会広島代表。廿日市転訳クラブ愛。申し込み方法、廿日市市民図書館まで直接または電話で。申し込み開始、9月4日木曜9時から。新小学校1年生の就学時健康診断。問い合わせ、学校教育課、電話 309202。令和8年4月に入学予定の新小学1年生の健康診断を10月から11月に行います。保護者または保護者に代わる人が付き添い、健康診断を受けさせてください。9月中旬に対象児童の保護者へ健康診断表などの書類を郵送します。10月になっても届かない場合は問い合わせてください。対象、平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれ。検診内容、視力検査、内科検診、眼科検診、耳鼻科検診、歯科検診、聴力検査。令和7年度就学時健康診断日程表。日程、会場、対象学校区、予定の順にお伝えします。日程、10月29日水曜、会場、グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー1。対象学校区、予定、廿日市小学校、金剛寺小学校。10月30日木曜、グローバルリゾート 総合スポーツセンターサンチェリー2、アジナ台東小学校、宮園小学校、四季ヶ丘小学校。11月5日水曜、広廃佐伯総合スポーツ公園。雄和小学校、津田小学校、吉和小学校。11月19日水曜、グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー3、地御前小学校、佐賀田小学校。11月20日木曜、グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー4、ヘラ小学校、原小学校、宮内小学校。11月26日水曜、藤田スクエア、マルクル大野1、大野東小学校、宮島小学校。11月27日木曜、藤田スクエア、マルクル大野2、アジナ台西小学校、大野西小学校。受付は13時開始を予定しています。詳しくは市ホームページを確認してください。二次元コードが掲載されています。健康や医療などの情報コーナー。あなたの健康を見守りたい。休日診療、休日夜間救急診療の最新情報は、佐伯地区医師会ホームページを確認してください。二次元コードが掲載されています。救急医療情報や外国語対応ができる医療機関を検索したいときは、医療情報ネットナビを利用してください。二次元コードが掲載されています。救急車を呼ぶか迷うときや、受診できる医療機関がわからないときは、救急相談センター、広島広域都市圏、ビンゴ圏域、シャープ7119、24時間365日対応。看護師などが病気や怪我の症状を把握し、相談対応します。相談無料。小児の場合、まずは、シャープ8000へ連絡を。つながらない場合は、082-246-2000。緊急時はためらわず、119番へ。夜間に子供、15歳未満が急病になったとき、家庭での対応方法や医療機関を受診すべきかわからないときは、小児救急医療電話相談、シャープ8000、毎日19時から翌朝8時対応、土曜日曜祝日は17時から翌朝8時対応。小児科勤務経験がある看護師が受診の必要性や家庭でできる応急処置などを電話でアドバイスします。相談無料。つながらない場合は、082-555-8870。緊急時はためらわず119番へ。廿日市休日夜間休館センター。事後前 1-3-3、JA 広島総合病院内。電話363199。診療終了時間の15分前まで、事前に症状を電話で連絡してください。内科、対象15歳以上、月曜から金曜日、19時から22時、土曜日、18時から21時、日曜日、祝日、休日、9時から21時、12時30分から13時30分、休診。外科、月曜から金曜日、19時30分から22時、祝日、休日除く。市内休日診療。時、 医療機関名、診療科目、所在地、電話の順にお伝えします。時、9月7日日曜。医療機関名、宮島アイクリニック。診療科目、眼科。所在地、アジナ 3-5-8。電話、303825。青葉レディスクリニック。婦人科、内科。覆面、2-1-11。50-2327。9月14日日曜。亀吉皮膚科アレルギー科。皮膚科。アジナ 3-1-6。36-1239。松田整形外科。整形外科。串戸 2-17-4。34-1800。9月15日祝日。今田眼科医院、眼科、アジナ台 4-1-14、38-1771、佐藤皮膚科クリニック、皮膚科、串戸 2-17-4、343400、9月21日日曜、串戸診療クリニック、診療内科、精神科、串戸 4-2-16、306014、脇小児科医院、小児科、下平 1-3-36-301、340207、9月23日祝日、アジナ土屋病院、内科、内科、アジナ 4-51-1、365050、田辺小児科、小児科、ヘラ山手 11-11、201234、9月28日日曜、長井医院、内科、大野中央 3-2-31、550014、平田耳鼻咽喉科アレルギー科、耳鼻咽喉科アレルギー科、天神 12-7 2階 343828。 受付時間9時から17時30分、休憩時間13時から14時、受付時間休憩時間は医療機関によって異なることがあります。受診の前に必ず当番医へ問い合わせてください。当番医は変更することがあります。9月の市外休日夜間救急診療。医療機関名、診療科目、診療日時の順にお伝えします。医療機関名、広島市立船入市民病院、電話 082-232-6195、診療科目、耳鼻咽喉科、診療日時、土曜日、祝日、休日を除く、19時から22時30分、小児科、毎日24時間、広島市立広島市民病院、電話 082-221-2291、 成人、高校生相当年齢以上を診察、内科など歯科、歯科口腔外科を除く、毎日24時間、五日市記念病院、電話 082-924-2211、 脳神経外科、毎日24時間、広島航空保健センター、電話 082-262-2672、 歯科、日曜日、祝日、休日、9時から15時、 診療時間、科目は必ず事前に問い合わせてください。ヘルス&メディカルインフォメーション。はつらつ、廿日市交流ウォーキング。時、ところ、尾行の順にお伝えします。時、8日月曜9時30分、9時15分受付。ところ、中央市民センター。尾行、内容、廿日市地区周辺、約6キロ。申し込み方法と問い合わせ先。5日金曜までに、中央市民センター、電話201266、19日金曜9時、串戸市民センター、内容、陽光台宮園コース、宮内小学校前、約6キロ、参加費100円、申し込み方法と問い合わせ先、17日水曜12時までに、串戸市民センター、電話322096、26日金曜10時、吉和ふれあい交流センター、内容、田園コース約5キロ、参加費50円、申し込み方法と問い合わせ先、24日水曜までに、吉和支所、電話772113。27日土曜9時、ヘラ市民センター。内容、ヘラ市民センター周辺、約5キロ。参加費50円。申し込み方法と問い合わせ先、26日金曜までに、ヘラ市民センター、電話311251、定員20人。29日月曜9時、大野産区集会所、内容、学校歴史コース約5キロ、参加費50円、問い合わせ先、大野支所、電話303309、10月3日金曜9時30分、9時15分受付、佐方市民センター。内容、佐方地区周辺、約6キロ。参加費50円。申し込み方法と問い合わせ先。10月2日木曜までに、佐方市民センター。電話325049。飲み物、タオル、帽子、ウォーキングカード、歩数計、持っている人、なども持参してください。雨天中止。ハートビクス、4日木曜、13時45分から15時30分。宮島交流館。内容、ハートビクス、栄養士の話と運動。持ち物、飲み物、タオル。申し込み方法と問い合わせ先。宮島支所、電話442001。はつらつ元気塾。18日木曜、14時から15時30分。宮島交流館。内容、残暑熱中症と高血圧予防のコツ。持ち物、飲み物、タオル、筆記用具。申し込み方法と問い合わせ先。宮島支所、電話442001。検診結果説明会。10日水曜、13時10分から14時40分。藤田スクエアマルクル大野。内容、医師の検診結果説明相談。栄養士の個別食事アドバイス。ヘルスチェック。血圧、体脂肪測定。血管年齢測定。野菜摂取チェックなど。持ち物、検診結果表。 お薬手帳持っている人、申し込み方法と問い合わせ先、大野支所、電話303309、時間は予約時に指定します。健康20日市21ウォーキングカード達成者、大谷玲子さん、佐賀田。禁煙兵庫、禁煙でいつもの景色を未来にも、清滝鈴乃さん。今日から始める運動入門、16日火曜10時から11時30分藤田スクエアマルクル大野。内容、運動と栄養のミニ講座、ストレッチ、筋力向上のための運動、持ち物、飲み物、タオル、室内用運動靴。申し込み方法と問い合わせ先、藤田スクエアマルクル大野、電話553015。集団検診、国保人間ドック受付中。集団検診と国保人間ドック一部医療機関の申し込みを受け付けています。令和7年度から年度中、4月から翌年3月に21歳から39歳になる廿日市市国民健康保険加入者も検診 U39 検診を受けることができるようになりました。予約方法、廿日市健診ナビのホームページから、または健診コールセンター、電話312026。廿日市健診ナビの二次元コードが掲載されています。リエイブルメント教室、問い合わせ、高齢介護課、電話309167。リエイブルメントとは、文字通り、再びできるようになることです。健康運動指導士やリハビリ専門職などと一緒に、決めた目標に向けて取り組む教室を開催します。時、10月7日から12月23日、毎週火曜日13時30分から15時、全12回。ところ、学研廿日市市多世代サポートセンター3階多目的ホール。対象、医師から運動制限を受けていない65歳以上の人、介護保険で要介護1から5の認定を受けている人を除く。定員20人、初参加の人優先、申し込み多数の場合抽選。参加費1回150円。持ち物、タオル、飲み物、運動できる服装、室内用運動靴。申し込み方法、山崎本社みんなのアイプラザ3階高齢介護課まで直接または電話で。申し込み期限9月12日金曜。救急車は適正に利用しましょう。問い合わせ消防本部警防課、電話309233。救急車は命に関わる重大な病気や怪我の人のためにある限りある医療資源です。出動件数は年々増加しており、緊急性の低い出動も少なくありません。本当に必要としている人の元への到着が遅れることになります。救急車を呼ぶべき症状の目安、意識がない、はっきりしない、息苦しい、息ができていない、痙攣が止まらない、高熱でぐったりしている、締め付けられるような胸の痛みが続く、突然の激しい頭痛、手足のしびれ、ろれつが回らない、大量に出血し止血できない、これらの症状以外でも命の危険を感じた場合は迷わず119番通報してください。 施設の催し情報。図書館。廿日市市民図書館ホームページの二次元コードが掲載されています。図書館、開館時間、9月の休館日の順にお伝えします。廿日市市民図書館、電話 200-0333、開館時間、月曜日から金曜日、9時から19時、土曜日、日曜日、祝日、休日、10時から18時、9月の休館日、25日木曜。佐伯図書館、電話 721011、10時から18時、1日月曜、8日月曜、16日火曜、22日月曜、25日木曜、29日月曜。大野図書館、電話 541120。図書館スタディーコーナー、9時から19時。25日木曜。PC ビジネスコーナー、9時から21時30分。休館日なし。9月のお話し会。時、ところ、対象の順にお伝えします。9月のお話し会。小さい子のためのお話し会。時、5日金曜、19日金曜。1回目、10時30分から。2回目、11時から。ところ、廿日市市民図書館。対象、乳幼児。お話し会、13日土曜、27日土曜、10時30分から、廿日市市民図書館、13日土曜、10時30分から、佐伯図書館、廿日土曜、27日土曜、14時から、大野図書館、いずれも、幼児から小学校低学年。ストーリーテリング、20日土曜10時30分から、廿日市市民図書館、5歳から大人。木材利用センター、市ホームページの二次元コードが掲載されています。ところ、木材庫を北5-95。申し込み方法、木材利用センターまで電話 322393 で。教室情報は市ホームページにも掲載しています。園児は保護者が同伴してください。教室名、対象、時、参加費、定員の順にお伝えします。教室名、けん玉教室。対象、園児から大人。時、6日土曜、21日日曜、10時から12時。参加費300円。定員各30人。DIY 教室。大人、初心者向け。10日水曜、24日水曜。10時から13時、2000円から、各3人から5人。端材で作ろう、園児から小学生、13日土曜、27日土曜、10時から12時、300円、各15人。大野自然観察の森。1、土壌の生き物観察会。土の中には普段見られないクモ、ミミズ、ゴキブリなどが枯葉を食べて生活しています。土の中で生活している小さな生き物を観察し、自然を実感してみませんか？時、9月14日日曜10時から12時。ところ、 大野自然観察の森園内。講師、自然観察指導員、花見堂秀信さん。2. 草むらの観察会。鷹の渡りルート、東南アジアである、大野自然観察の森の上空を通過する鷹類や、草むらの中で生活しているバッタなどを観察し、自然の不思議、自然の営みを感じてみませんか？時、9月28日日曜10時から12時。ところ、大野自然観察の森園内。講師、昆虫アドバイザー、椎木正則さん。土壌の生き物観察会、草むらの観察会共通。申し込み方法、大野自然観察の森まで、電話 553000 で、小雨決行。宮島林宮島水族館。問い合わせ、電話 442010。宮島水族館ホームページの二次元コードが掲載されています。体験学習、プランクトン観察会。プランクトンの世界を学べる体験学習会を実施します。時、10月11日土曜。申し込み期間、9月7日日曜から26日金曜必着。対象、小学生以上。小学生は保護者の同伴が必要です。定員30人。申し込み多数の場合、抽選。参加費、1人200円。別途入館料が必要です。講師、末友康隆さん。岩国市ミクロ生物館館長。申し込み方法、宮島水族館公式ホームページの専用応募フォーム、または往復はがきに、参加希望者全員の氏名、振り仮名、年齢、代表者の住所、氏名、振り仮名、電話番号、ファクス番号、またはメールアドレスを記入し、次へ。郵便番号 739-0534 宮島町 10-3 宮島水族館プランクトン観察会参加者募集係。ボートレース宮島9月。ボートレース宮島の収益金は廿日市市のまちづくりに役立てられています。ボートレースホームページの二次元コードが掲載されています。5日金曜から10日水曜まで第19回日本トーターショー。14日日曜から19日金曜までルーキーシリーズ第16戦第11回スカパー JLC 杯。23日祝日から28日日曜まで PGI 第12回ヤングダービー。暮らしの相談、相談、時15日23日祝日を除く。ところ、問い合わせ、予約先、備考の順にお伝えします。相談、市民相談、電話での相談もできます。時、月曜日、9時30分から14時30分。ところ、市役所4階、市民相談室。問い合わせ、予約先、備考。人権、市民生活課、電話、309147。相談の受付は14時まで。消費生活の相談、電話での相談もできます。商品やサービスに関する困りごとなど、月曜から金曜日、9時から12時、13時から16時、市役所1階消費生活センター、人権市民生活課内、消費生活センター、電話311841、弁護士相談、予約が必要です。 10日水曜、18日木曜、24日水曜、13時30分から16時30分、市役所4階市民相談室、人権市民生活課、電話309147、相談は30分以内、予約開始4日木曜9時から電話で。行政書士相談、相続、遺言、成年後見、空き家など、紛争性がある相談は、弁護士相談を利用してください。17日水曜、13時30分から16時30分、市役所5階、501会議室。5日金曜、26日金曜、10月3日金曜、13時30分から16時30分。市民活動センター2階。11日木曜、13時30分から16時30分。佐伯支所2階第2会議室。3日水曜、10月1日水曜、13時30分から16時30分。大野支所3階。301研修室。12日金曜、13時30分から16時30分、大野東市民センター。いずれも人権市民生活課、電話309147、相談の受付は16時まで。相続後見相談、14日日曜、13時30分から16時30分。山崎本社みんなのアイプラザ。人権市民生活課電話309147。労働年金相談。11日木曜13時30分から16時30分。市役所4階市民相談室。人権市民生活課電話309147。行政相談、国への意見、行政機関に関する相談など、1日月曜13時から16時、宮島福祉センター、担当広重委員。8日月曜13時から16時、吉和福祉センター、担当小玉委員。11日木曜、13時30分から16時、佐伯支所2階第2会議室、担当小田委員。17日水曜、13時30分から16時、大野支所3階301研修室、担当谷口委員。25日木曜、13時30分から16時、市役所4階市民相談室、担当川崎委員。いずれも人権市民生活課電話309147。税理士税務相談、予約が必要です。10月1日水曜、13時から16時、市役所4階市民相談室。課税課、電話309113。予約開始5日金曜9時から電話で。生活困窮相談、予約が必要です。生活や仕事などの相談、月曜から金曜日9時から17時、山崎本社みんなのアイプラザ。20日市生活支援センター、電話204080。心配事相談、電話での相談もできます。日常生活上の悩み事や困り事など、水曜金曜日13時から16時、山崎本社みんなのアイプラザ。火曜日13時から16時、佐伯社会福祉センター。 第2、第4月曜日、13時から16時、吉和福祉センター。第1、第2、第3木曜日、13時から16時、大野支所3階。25日木曜、13時から16時、大野東市民センター。1日月曜、13時から16時、宮島福祉センター。認知症介護相談、2日火曜、13時30分から15時30分、事後前市民センター。認知症介護相談、電話での相談もできます。16日火曜、13時から16時、大野支所3階。司法書士法律相談、予約が必要です。書類の記載指導、添削は相談対象外です。11日木曜、13時から16時、山崎本社みんなのアイプラザ。不登校に関する個別相談、予約が必要です。30日火曜、11時から12時、13時から15時、山崎本社みんなのアイプラザ。心配事相談、認知症介護相談、司法書士法律相談、不登校に関する個別相談、いずれも、廿日市市社会福祉協議会、廿日市事務局、山崎本社みんなのアイプラザ内、電話 20-0294、ファクス 20-1616、同佐伯事務所、佐伯社会福祉センター内、電話 720868、ファクス 721005、同吉和事務所、吉和福祉センター内、電話772883、ファクス772514、同大野事務所、大野支所3階、電話553294、ファクス553275、同宮島事務所、宮島福祉センター内、電話442785、ファクス442661。支社協では、ボランティア相談、福祉総合相談も随時行っています。障害に関する総合相談、電話での相談もできます。月曜から金曜日、9時から17時、山崎本社みんなのアイプラザ、障害福祉相談センター、キラリア。電話 20-0224。ファクス 20-0225。専門相談会、予約が必要です。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による相談。10月16日木曜、14時から15時。山崎本社みんなのアイプラザ。障害福祉課、電話309152、ファクス201611。受付期間、1日月曜から10月9日木曜。物忘れ相談会。物忘れや認知症の心配のある人やその家族のための相談。各地域包括支援センターでは、高齢者に関する相談を随時受け付けています。16日火曜、予約が必要です。13時から16時、1人60分以内。大野支所3階、にっこりカフェと合わせて実施。地域包括支援センター大野、電話 500251、ファクス 551307、24日水曜、10時から12時、産直ふれあい市場よりんさい。地域包括支援センター、廿日市西部、電話 309066、ファクス 0930-309067、26日金曜10時から11時、広島銀行宮内支店、地域包括支援センター廿日市中部、電話204580、ファクス204590。人の動き。総人口114,764人、前月比マイナス79。男55,255人、前月比マイナス22。女59,509人、前月比マイナス57。世帯53,966世帯、前月比プラス1。令和7年8月1日現在。人口や世帯数の詳細データは市ホームページから二次元コードが掲載されています。市公式 LINE、Facebook、Instagram、YouTube の二次元コードが掲載されています。つながる・支える地域支援員。地域支援員は、地域情報の発信や地域おこし活動、地域内外の交流を図り、地域の力を強くするために市職員として働いています。廿日市市地域支援員ホームページの二次元コードが掲載されています。活動内容や地域支援員だよりを見ることができます。佐伯高校のために人と人をつないで支えたい。稲田元樹、広島市出身。私は佐伯高校魅力課担当です。具体的には佐伯高校を応援したくなる、入りたくなる学校にすることで入学者数の増加を目指しています。そのために佐伯高校の PR や探究学習のサポート、公営塾の運営や生徒の下宿先の確保などをしています。昨年度、公営塾を見直すため、佐伯高校や地元中学校の生徒や保護者にアンケートを行い、他校視察や教員の声も参考にしました。こうして生まれた自主学習個別指導教室は、初回から想像以上の参加があり、大成功。生徒や保護者の声を形にできたことが何より嬉しかったですね。佐伯高校の生徒たちはみんな笑顔がキラキラしてるんです。彼らの笑顔がもっともっと増えるよう、生徒や高校に関わる人々の思いを汲み取り、人と人をつなぐことで佐伯高校の魅力を高めていきたいと思っています。コーヒー店での経験を生かし、雄和地区で夢だったカフェを開きました。地域の人たちが集える場所、安らげる場所にしていきたいと思っています。地域支援員としての任期はあと7ヶ月ですが、残りの期間も精一杯頑張ります。人と人がつながる場所、それが商店街。狩山ほのか、竹原市出身。私は商店街活性化を担当しています。商店街が子供の頃より寂しくなっているのを見て、自分の力で地域を盛り上げたい、役に立ちたいという思いを強く持ったのがきっかけで、地域支援員になりました。活性化のために、商店街を紹介する冊子、商店街発見を作成したり、イベントのお手伝いをしたり、近隣大学と連携して活動を行うこともあります。着任当初から抱いていた商店街でプロレスができたらいいなという熱い思いが実現できました。子供のプロレス体験会やプロレスラーの試合を楽しむ来場者の姿を見て本当に嬉しかったです。商店街を活性化させるには そこで働く人々や地域の皆さんの力が欠かせないと思います。私は人と人がつながるきっかけを作り、みんなで一緒に商店街を盛り上げたいです。イベントやお祭りの主役は参加する皆さんなので、楽しんでもらいたいと同時に、私もその場を楽しむ気持ちを大切にしながら、支える側を心がけ、皆さんの力になりたいです。空き家一軒一軒にそれぞれのストーリーがある。田崎雄二、大阪府高石市出身。私の担当は定住推進です。東京で働くうちに今後のキャリアや生き方を改めて考えるようになりました。両親がいる広島で家族との時間を大切にしながら、新しい分野にも挑戦してみたいなと思っていたところ、もともと関心のあった地方創生や不動産がテーマの定住推進担当の募集を見つけたのです。活動してみて感じたのは、空き家一軒一軒にそれぞれのストーリーがあるということ。住んでいた人の思いや歴史が詰まっていて、ただの物件として扱うのではなく、背景を知ることで新たな活用方法や継承のヒントが見えてくることにやりがいがあるんです。地域のことをよく知るために、自分で現地に行って実際にやってみることを大切に、人の話を聞くだけで分かった気にならず、自分の足で動き、汗をかいて地域の人と直接交流することを心がけています。温かい気持ちで接してくださる地域の人々のために、空き家や移住支援の知識と経験を深め、地域の問題解決のために継続的に町の魅力を内外に発信できる存在になりたいと思っています。電話での問い合わせが難しい人は、ファックス 0829-32-1059。 目の不自由な人などのため、音声読み上げのための広報20日市テキスト版、音訳版をホームページに掲載しています。広報20日市のデイジー図書、転訳本があります。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 0829-20-0294。 発行、20日市市、郵便番号 738-8501。広島県廿日市市下平一丁目11番1号。電話 0829-20-0001 代表。ファックス 0829-32-1059。 編集経営企画部プロモーション戦略課広報プロモーション係。ホームページアドレス https://www.city-tsukaichi.hiroshima.jp/以上で広報20日市を終わります。この録音で分かりにくいところなどございましたら、20日市ボランティアセンターまでお知らせください。電話 20-0294 です。